電がインターネットでお送りいたします。インターネットラジオ賛美の散歩の時間です。ご案内はラジオ牧師早川和夫とパーソナリティの若松陽子でお送りします。
皆さんおかわりありませんでしたか？ラジオ牧師の早川和夫です。この番組は神様を称える賛美の中から一曲を選び、あれこれとお話しする番組です。4月に入りました。この頃は急に寒くなる日もありますが、暖かい日も多く、春がやってきました。これから日ごとに日差しが強くなってくると同様ではありませんが、春の小川はさらさら行くよと歌いたくなります。今年も春の喜びを満喫したいものです。若林さんは春と聞いて何を感じられますか？
皆さんおかわりありませんでしたか？若松陽子です。そうですね、やっぱり春って言ったらウキウキしますよね。
そうですね
この間のもう本当に久しぶりの大雪の春だったものですからね、2月3月、うん、ですからもう4月と聞いたらばやっぱりもう見るもの見るものみんなお花はいっぱいですし、
そうですね、
ね、嬉しくなりますね。
命にあふれるということもぴったしですね。
そうですね、また飛び立つ人生をこうこれから飛び立つ季節でもありますね。
出発の時ではありますね。
そうですね、
実際子供さんがランドセルを背負って歩いているのは、ね、なんか亀のようにこう手足がランドセルに手足が生えているような
そんな
ところがありますね。
本当ですね、
もう見るたびごとに可愛いなと思いますよ ね。でもまあそこからだんだん大きくなって6年生になると、背中にセミが止まっているというような方になっていきますからね。
本当
にすごいですね、まあ春というのは命の息吹が感じられますね。
本当にそう思います。
それでは早速始めましょう。さて今回取り上げる賛美は賛美歌21の245番、世のならる先にを取り上げます。早速ですがこの賛美に関する資料をまとめましたので若松さんに読んでいただきます。
それではお読みします。賛美歌21の245番、世のならぬ先にの作詞者はアウレリウス・クレメンス・プルデンティウスです。彼は348年に生まれ413年頃に亡くなりました。作曲者は不明です。作者のプルデンティウスはスペインの人で、キリスト教世界で有名なアンプロシウスより8年遅く、アウグスティヌスより6年早く生まれています。裁判官や政治家として長く過ごした後、57歳で世を捨てて隠居し、以後の生涯を祈りと思索に時を過ごしました。その詩は高く評価され、ルターも最高のキリスト教詩人と称賛しているほどです。この賛美歌は、人として生まれたイエスは神であるというところにこの歌詞の意味があり、別の言葉で言うならば、イエス様の神性が焦点として作られた賛美歌です。そのような歌を作られるには、その当時の時代的背景がありました。その当時は、ローマ帝国によってキリスト教が公認された直後のことで、キリスト教の教理が確立しておらず、さまざまな考えがあり、そのことで激しく争っておりました。争いの中心はイエス様の神性と人性をめぐる問題でした。325年のニケア会議でイエス様を誠に神にして誠に人とするアタナシウスの主張が認められました。作詞者のプルベンティウスはこのニケア神城の擁護のために戦いました。この賛美歌もイエスは神であるという主張を前面に打ち出しています。そういう意味では、 教義学的な賛美歌なのですが、彼の司祭はそのような堅苦しさを少しも感じさせない、みずみずしい情感にあふれた詩を生み出しました。世のならぬ先にすでにいまして、父の愛により生まれし御子は、と歌うとき、キリストの潜在性といういかめしい教義が理屈抜きで私たちの心に刻み込まれていきます。この歌詞は、一日の祈りという十二編の長大な詩集の一部です。キリストを思い、その降誕を忍び、十字架と復活を賛美するという、新人キリストの教理を詩にして割り振ったものです。世のならぬ先にはこの中の第9編の父の心より生まれという言葉で始まる30節の詩の一部です。賛美歌として作られたものではなく、教理論争の詩として作られた詩歌ですが、その一つ一つが大変美しい詩になっています。このような古代教会の賛美歌が現代でも歌い続けられているのは、オックスフォード運動、特にジョン・キープルとニールのおかげです。彼らは創作賛美歌を歌えるようにするために、古代教会の賛歌の翻訳を熱心に行いました。この賛美歌もその一つです。この曲についてはフィンランドのピエ・カンチョーネスから取られたものです。フィンランドのテオドリケス・ベトルスという学生が中心になって、中世のラテン語聖歌を収集して、ピエ・カンチョーネスという歌集をロストックで出版しました。このピエ・カンチョーネスをオックスフォード運動のニールが入手し、ヘルモアという人に紹介しました。そしてヘルモアが神の棺という曲をニールの世のならぬ先にという歌詞と組み合わせて楽譜付き賛歌第2部に掲載しました。曲の名前は神の棺が使われたり、プルデンティウスの詩の冒頭の父の御心より生まれが使われたりしています。
ここでこの賛美の歌詞を賛美歌21の歌詞で読んでいます。一節、世のならぬ先にすでにいまして、父の愛により生まれし御子は、アルファまたオメガ、永久にいます主、栄光神にあれ。二節、聖霊によりて祝福受けし、マリアは御子イエス宿し賜り、この緑子こそ世の救い主、栄光神にあれ。三節、遠き昔より待ち望みたる約束の時は今こそ来る。すべての人々歌え喜べ、栄光神にあれ。四節、天よ鳴り響け、御使い歌え、地にある国々恐れひれ伏せ、賛美の歌声世界を満たせ、栄光神にあれ。五節、御子なるキリスト、父と聖霊一人の御神に感謝捧げよ、誉れと力と永久に勝利と、栄光神にあれ。ここで鈴木美沙夫さんの歌声で賛美歌21の245番、世のならる先にをお送りします。 鈴木みさおさんで世のならぬ先にをお送りしました。この賛美は本当に古い賛美歌ですね。その当時にこのような賛美歌歌詞を書くことができたことに驚きを覚えます。イエス様が人なのか神なのか重大なことです。各地方のキリスト教会の教師たちが一堂に集まり、けんけんがくがくの話し合いをしました。その教会会議の結果が、イエス様とは誠に神にして誠に人ということで決定されました。その出来事は死からよみがえったほどの驚くべき奇跡です。神が人となられた意味は、創造主が被造物になられたことになり、人の知恵と能力では理解できません。しかしこのことがこの世で表されたことによって、許されることのない罪人がこのイエス様によってどんな罪でも完全に許される道が開かれたのです。キリスト教は奇跡の宗教と言われますが、まさしく神が人となられることは奇跡なのです。若林さんはこの賛美歌を聞かれてどう思われましたか？
そうですね、この賛美歌ができた頃ってその400年ぐらいですよね。
はい、
その頃のなんかこう想像をしてしまいますね。その頃のこの
本当に古いですね。
ねえ、あのまだイエス様が亡くなられてからのその400年ぐらいの後の話ですのでね、なんか今では想像つかないくらいの昔だと思うんですけれども、あの本当にこう大きな教会、ヨーロッパの大きな教会のところでこう歌われてきたあの響きの中にこう包まれる、そういうあのこうメロディーだなというか、そういうものをこう感じましたけれども。
そうですね、はい、建物ができるまでまだもう少し時間がかかると思うんですけどもね。でもまあその神、イエス様が神様であり人であるということをですね、高らかに歌い上げているその回収でですね、歌い上げられている姿を見ると何とも言えないですね。 この喜びというか、またその力強さを感じさせていただきますね。
そうですね、やっぱりその当時の、まあ、世の中大変だったと思うんですね。まだそしてこれ今お話聞いてるとまだこうきちんと設立されていない考えの中で、ね、その中でこうできた賛美歌ということにおいては大変な時代だったと思うし、やはりそういうことでやっぱりキリスト教に対してのこう一つにこうまとまるというか、そういう力強い賛美歌だったということなんですね。
そうですね。でも、まあ、曲はなんとなく今から言えば古臭い感じしますけど ね、 でも先ほど言うように、まあ、響きる、うん、この石造りの街道であれば荘厳な感じはするなとは想像できますけど ね、
そうですね。今これを聞いてね、ええ、ヨーロッパ行った時に1世紀のものが平気であるんですよ、
う
ん、残ってるんですよ、うんうんうん、で教会もありますしね、うん、そういう思うとそのこの今のこの400年のこの賛美歌が、うん、もうすでにそういうところでも歌われてたんだなっていうか、なんかそういうことを思い出しました。
そうですね、はい、まあ素晴らしいですね、歌詞とそしてその曲も私たちから言えば古いですけども、まあ、宗教曲としてはとても響き合う曲ではないかなとそのように思います。
はい、
さてここでですね、この賛美に関わる聖書箇所を読んでいただきます。ヘブル人の手紙10章1節から5節まで読んでくださいませんか。
はい、お読みします。ヘブル人への手紙10章1節から5節。律法には後に来る素晴らしいものの影はあってもその実物はないのですから、律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づいてくる人々を完全にすることができないのです。もしそれができたのであったら、礼拝する人々は一度清められたものとしてもはや罪を意識しなかったはずであり、したがって捧げ物をすることは病んだはずです。ところがかえってこれらの捧げ物によって罪が年ごとに思い出されるのです。お牛とヤギの血は罪を除くことができません。ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで私のために体を作ってくださいました。
この聖書箇所は人が犯した罪は人の手のどのような努力によっても取り除くことができないと言い、そのために神の一人子イエス様が人となって誕生され、その体を生贄とされたと記しています。このことは神の奇跡ですが、その動機は神の愛です。聖書にこう記しています。ヨハネの手紙第14章10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。この愛がだからこそ驚く奇跡が起こり、その奇跡によって人は救われるのです。この賛美歌のように栄光神にあれと声高らかに歌うのは当然なのです。ここでもう一度鈴木みさおさんで賛美歌21の245番、世のならん先にをお聴きください。 鈴木美沙夫さんで世のならぬ先にをお送りしました。ここで若松さんに聖書朗読をしていただきます。
聖書朗読をいたします。ヘブル人への手紙10章5節から14節。ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで私のために体を作ってくださいました。あなたは全焼の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでした。そこで私は言いました。さあ、私は来ました。聖書のある巻に私について記されている通り、神よ、あなたの御心を行うために、すなわち初めにあなたは生贄と捧げ物、全焼の生贄と罪のための生贄、すなわち律法に従って捧げられるいろいろのものを望まず、またそれらで満足されませんでしたと言い、またさあ、私はあなたの御心を行うために来ましたと言われたのです。後者が立てられるために前者が廃止されるのです。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。またすべての祭司は毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げますが、それらは決して罪を除き去ることができません。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後、神の右の座につき、それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。ここでお祈りをしていただきます。
お祈りいたします。天と地と私たちを作られた神様、神の御子であられたイエス様は私たちの罪の身代わりの生贄となるために人となってお生まれになられました。この驚くべき愛の奇跡に感謝します。どうか私の罪もこのイエス様によって許されますように。イエス様による罪の許しを今ここで信じます。 信仰により私の罪が許されたことを感謝します。神様の愛に感謝します。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
私も皆様のために祝福をお祈りいたします。さて皆さん、今回はいかがでしたか？もっと詳しくイエス様のお話を聞きたいと願われる方は、ぜひお近くのキリスト教会にお出かけください。どこのキリスト教会に行ったらよいのかわからない場合には、金宝殿公式ホームページにある協力教会一覧をご覧くださるか、金宝殿に直接お尋ねください。電話番号は 06-6767-2558 です。おかけ間違いがないようにお願いします。また、この番組で何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。また金宝殿公式ホームページからインターネットラジオがいつでも聞くことができます。一度インターネットラジオをホームページからお聞きください。今回の放送はパーソナリティの若松陽子と
ラジオ牧師の早川和夫でお送りしました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。お元気で。